今日は新年ということで、ちょっとシリーズをですね、中断して、少し、分かち合いたいと思うんですが、すべての必要の満たしなる、キリストということで、今までですね、何度も、語ってきたんですけども、改めて、話したいと思います。今水野さんが60歳ということなんですけど、実はうちの長女が明日成人式でしてなんとも早いというのか非常になんかね、なんとも言えない心境でしてね、何なんでしょうねこれはね言葉にですね、言えないなんかね、こうあるんですね。父親の気持ちっていうのをなんというかね、不思議なもんでして、これでね結婚するなんて言い出したらどうすればいい私ダメですよクリスチャンの定義で、少しですね、非常にベーシックなことですが、もう一度確認してみたいと思うんですね。アダムとエヴァが作られた時には、アダムが、体が土の地で作られて、そして、鼻で、神の息を吹き込んで生きる魂とされたと。で、我々は、アダムの系列に生まれていたわけですが、でアダムの、罪をそのまま、継承していた。そして、生まれつき、罪人であったと。でその罪の血統に対して、私たちは、死んだという。でその死んだ後に復活、キリストと共に復活して、キリストの系列に、生まれ直したというわけです。そして、キリストが、ヨハネの20の22を見ますと、復活の週の最初のですね、夕べに、弟子のところに現れて、言われたと、イエスはもう一度、彼らに言われた。21節ですね、20章21節、平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わす。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けようと。でここでペンテコステの前にもうすでに、彼らに息を吹きかけて聖霊を受けようと言われているわけです。でここのイエスの言われた聖霊を受けようという、これは、命の息吹として、その弟子の中にですね、新しい復活の命を吹き込んだんであると。ですから私たちはキリストは最後のアダムとして、アダム系列の全てを終わらせた。そして第二の人として、復活して2番目の人として、初歩になられた。でそれが大麦の初歩の捧げ物で、象徴されていると。それは杉越から3日目にですね、捧げられるということをお話ししました。 で、私たちはそれに続くものとして、そのイエスの中に、キリストの中に置かれたゆえに、第二の人、つまり我々は新しい人類として、生まれた。で、これがクリスチャンであると。ですから、クリスチャンというのは何かそのキリスト教の宗教組織に属しているものでもないし、キリスト教徒でもないし、それからなんかこうね、一何々を信ず何々を信ずというそういう教条的なもので生きているわけでもないんです。私たちは、霊の中にキリストの息を、吹き込んでもらった存在である。そして私たちの中に、キリストご自身が、生きてくださっているという、これが、クリスチャンです。そして教会というのはエクレシア、召し出された者たち、ですからこのキリストの命を共有している、有機的な結合体である。ですから教会の中に、これいろんなですね、教団の規則だとか、いろんなその人間的な伝統だとか、そういうものが詰まっているのではなくて、エペソ 1-23 にありますように、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところである。何が満ちているところって書いてあります？一切のものを一切のものによって満たす、何、何ですか？方です。パーソンです。このお方が満ちておられるところが、教会である。ですから私たちの中に個人のレベルで、キリストが生きてくださっているわけですが、こうやって集まってですね、主を賛美するときに、一人一人の中のキリストがまたここにわーっとこう臨在して、で団体的なレベルで、キリストを共有することができると、これが、教会の実際です。で、私たちのこの霊の中にはもうすでに再生の命がありますから、霊はすでに完全であると。でちょうどイスラエルがバビロンに、捕囚にですねあって、そして、70年後に戻ってきた。で神殿はすぐに建て上がったんですね。だけど城壁が崩れたままであると。その城壁っていうのも我々の魂を表す。で神殿はもうすぐに私たちがイエスを、信じた瞬間に再生されて、で霊はもう完全にパーフェクトになってですね、で立方体なんですね。立方体で、立方体っていうのはもう完全な立体であり、そして、新エルサレムになりますと、その立方体がもう隠れてないで完全に現れて神の栄光だけで満ちると。まあ、これがですね、究極的な私たちの運命なんですが、今まだ私たちの中に、この霊隠れているわけですね。隠れている。だけどこの霊はもうすでに完全とされているわけです。で、私たちが、クリスチャンとして生きていくときに、いろんなレベルでの、必要、あるいはその満たしというのがですね、あるわけです。例えば物理的な、必要、体の必要ですね、衣食住、あるいは結婚とかですね、こういう体の欲求、これを満たす必要があります。だから霊と魂、これは平安安息喜び充実感とか達成感とか、そういったものをやはり私たちは得る必要がある。で、クリスチャンになりますとですね、なんかその宗教をやっているうちに人間でなくなっていってしまう、ね、我々は人間になっていくんですね。どんどんどんどん人になっていく、当たり前の普通の、人になっていく、これが、まあ、私たちの歩みなわけですが、その段階においていろんなこの平安とか安息とか喜び充実感達成感などを得ていく必要があるわけです。で、こういうですね、必要あるいは問題も、いろんな問題も起きてくるわけですけども、まあ、今まで何度も言ってますが、今多くの教会、キリスト教会が求めているものは何かというと、方法を求めているんですよね。で、人に頼って、その癒しならばこの先生のところ、何かを相談して予言を受けるならこの先生のところというふうに、いろんなその人巡りをやっている。それからこの方法あの方法とか次から次へと出てくるわけですよ。外国の本もそうでしょ。次から次へと翻訳されていろんな本が出てくる。あれは何を求めているかというと、方法を求めているんです。方法、手法ですよね。 で、これらの私たちのいろんなレベルでの必要を満たすときに、その方法によって満たそうとする。だから教えてくれっていうふうになるんですよね。私はこうこうこういう問題を抱えていますので、こういう問題をどうやって解けばいいのか、それを教えてください。これが今のクリスチャンの状況です。で、はっきり言いますと、その自分が何を必要としているのかが分かっていないんです。本当にあのね、よくこういうふうに考えるんですよね。僕らね、目の前に問題があると、あるいは自分が何か困難がある、あるいは自分が、こう前進していくときに何かこう障害物がある。そうするとね、その障害物をどかしてね、その障害物を解決すれば前に行けるとか、あるいは自分が抱えている問題をこういう手順によって解いていけば自分がクリスチャンとして先へ行けると、幻想を持ってるんです。で、その方法を求めて今自分の抱えている問題を解けば自分が、前進できる、霊的になれるとか成長できるとか思っている。で、その時にね、結局何を求めるかというと方法なんです。で、その時に本当の必要が実は見えていないんですよ。あのね、問題いろんなのを抱えて、いろんなあのもがきを覚えているときに何が必要かを問うべきです。それを解決しようとか、それを何とかしようとか、それから自由になろうという、その方法を追求するんではないんですよ。本当に必要なものが実は分かっていないんです。だからなぜクリスチャンがいろんなところを巡って、いろんなところで右往左往し、いろんな霊の流れの流行を追い、いろんなそういうね、あの新しいものを追っかけるか、本当の自分の必要が分かっていないんです。だから悩んでる人と話してるとね、わけわかんないんですよね。この人は何を求めているのかわからない。だからあなたは何が欲しいのかというと、わかんなくなっちゃうんですよ。で、ただ自分の今の状態がこうこうこうこうこうで、苦しくてこうで、あの人からこう言われて傷つけられてこうこうこうだ、そういうことはいろいろ言うんだけれども、本当に自分の必要が何なのかが分かっていないんです。それは方法ではないということです。お方です。パーソンです。で、この物理的な必要、まあ今あの、地震がですね、すごい地震が起きて、あのスマトラのあれすごいですよね。マグニチュード 9.0、 あ、普通はですねマグニチュード 8.5 ぐらいが限界なんですよ。ところがあれ1000キロぐらい、あのこうね、地球の、ね、表面っていうのはあの殻がですねこう沈み込むわけですね。で、沈み込んでいくうちにだんだんこう縮まって、これがボヨーンとこうね、あのバネのように跳ね返るわけで、その跳ね返った長さが1000キロに及ぶ。これはね、ある意味で地球の皮が剥げるんですよ。その局所的にね、なんかこう壊れて、まあ新潟の場合はそうです、あれ直下型ですから、ある、ね、200キロぐらい の、 あの何十キロかの領域が壊れたわけです。だけど今回のあれは1000キロのね、この筋目が割れたわけでしょ。地球の殻が、皮が破れた感じですよね。だからあの地震の結果ですね、地球全体がこうやって振動したんだそうです。そのくらいのパワーを持った、地震なんですね。で、マグニチュードっていうのはですね、1増えるとエネルギーは32倍になります。2増えるとエネルギーは1000倍になるんです。ですから例えばね、東海地震のマグニチュードが 7. いくらぐらいだと、で、まあマグニチュード8だとします。まあ 7にしましょうか。ちょっと2違うんですね。ということは1000倍のエネルギーが違う。だからあの東海地震がね、この前東大の地球物理の先生が言ってましたけど、3、4個分起こったのと同じだと。ものすごいものが起きちゃったんです。で、これは今まで、人類が経験したことがないレベルの経験であると。で、多分こういうことはこれからどんどん起きてくるんだと思うんですね。で、こういう物理的な必要、これを今ですね、彼らは失ってしまったわけです。で、私たちこの状況を見ますとね、やはりうめきを覚えるんですよね。どうやって祈っていいかわからない。で、主よ、なんでですか。その非常にですね、そういううめきをですね、覚えるんです。 ちょっと失礼。でそのうめきの中で、どのように祈っていいかわからないんですが、聖公会のですね、なんか大主教がこんなことが起きるようでは神はいないって言っちゃったんだそうです祈っても無意味だっていうふうにですね、なんか、叫んでしまったという。聖公会の大主教気持ち的にはわかりますよねだけど主はこういう時でもとにかく主の御心は善であり、主は、愛であり慈しみ満ちているからであると、これをもうあえて告白しないといけないですよ。非常に苦しいですけどね。であらゆるこういう体の必要、これは全て父がご存知でいてくださるという約束があります。マタイ 6-30 ですよね。これらのものは異邦人が切に求めているものであるが、もうすでにね、あなた方が求めない先からそれらのものがあなた方に必要であることをご存知であると。もうこの言葉だけに頼ればいいんです。で今年ですね、主の前にどういうふうに生きていったらいいのかなということを、この年末ちょっと、伊豆の温泉へ行きまして、で温泉の中でつらつらとこう思い巡らしていたんですね。でそれで、ね、その時に与えられた一つのキーワードはシンプル、シンプルです。単純であるということです。ややこしい神学論争だとか、ややこしいああだもないこうでもないということから一切自由になれと。シンプルネス、単純であれ。書いてあることを書いてある通り単純に読んで単純に信じればよろしいと。ハレルヤ。書いてあるでしょ。こういうものはね、もうその前に何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめよ。こういうものは皆異邦人が切に求めているものだ。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っている。だから神の国と神の義をまず第一に求めよう。そうすればこれらのものはそれに加えて添えて与えられる。アーメン。単純です。思い煩います。お金、衣食住、いろんなこと全部主がもうすでに必要であることを知っていてくださる。ハレルヤ。じゃあね、僕らも求めなくていいわけ。もうただ口開けて待ってればいい。 No、 求めよ。なぜかって言ったら、我々が求めてくることを願ってるんでしょ。父はそれを喜ぶわけ。子供が求めないでね、おつに済ませたから父親の立場がなくなってしまう。寂しいですよ。そうでしょ。もうパパいらない、これは寂しい。だから子供が成長するっていうのはですね、一面喜びなんだけど、なんか寂しい非常に複雑な気持ちになってくるね。自分がやっぱしある程度ですね、必要とされている時代からだんだんと子供が僕を必要としていかなくなっていってしまう。寂しいんですよ、すごくね。だけど我々は、天の父は、私たち永遠に必要である。天の父から独立することは絶対にないんです。ますます天の父を必要とします。ますます天の父に頼る必要がある。単純に頼りましょう。求めればいいんです。イエスの名によって求めるものは全て叶えてあげる。あなた方今まで直接求めたことがなかった。だから求めよう。求めれば与えられる。もうすでに神がご存知であるものを求めようと与えられる。それによって私の喜びが満ち溢れる。私たちの喜びが満ち溢れることは天の地の栄光であると。エメン。単純でしょ。喜べばいい。喜ぶために与える、与えていただく、与えていただくためには求める。すでに父はご存知だけど、私たちにあえて求めようと言っているんです。エメン。単純に 御言葉を前回食べるというお話をしましたが、これを信じる、食べるということは自動的に信じることです。 Believe into というのは食べることです。ただ単に知識として信じるのではなくて、 Believe into、 その御言葉の中に入っていってしまう、御言葉が私の中に入ってくる、それを食べて消化して咀嚼する、私の血肉になるんです。単純に信じます？単純に求めます？天の父は与えることが喜びである。信じます？ハレルヤ。衣食住の問題はもう全てある意味で満たされた、キリストにあって全部それは備えられているんです。私たちが一歩一歩こうやって歩んでいくときに、その旅ごとにその必要の満たしがですね、天から注がれてくるんです。ですから、普通の人はですね、今、不景気である、まだしばらく続くと。そして今ですね、世の中の人は要するに家計がですねどうなっているかというと、貯金を取り崩していってしまっているんですね。で、日本は貯金率が非常に高かったんですが、今それを取り崩して生活費に回してしまっている、そういう今状況だそうです。しかしその中でね、お金いつまで持つのかなっていう考え方、これは世の中の考え方。私たちはその備えがいつどのような形で注がれてくるかを期待するんですよ。これが我々神の子です。特権を持っているんです。我々は特権をいただいている民なんです。ですからなかったものが与えられる、与えられる、備えられる。不思議です。主の豊かさが自分のものにどんどんなっていくんです。鍵は何ですか？信仰です。単純に信じる、ごちゃごちゃごちゃごちゃやらない、単純に信じる。そして私たちのこの霊と魂、内面性の問題ですね。で、これは今までずっとこう霊と魂の分離とかいうお話をしてきたんですが、これもう一度確認したいんですけどね、魂というのは否めといったときに魂を使うなということではないですよね。魂は大いに使ってくださいよ。皆さん、皆さんの魂の能力は神が与えたものです。問題はそれをね、霊のエネルギーに頼って使うということです。我々魂を使わなかったら生きていけない。そうでしょ？魂の感情で感じなかったら、喜び感じなかったら、砂を噛むようなクリスチャン人生になってしまう。そうでしょ？字を読まなかったらね、どうやって御言葉を信じられます？これは魂の思い、知性でもって読むんです。大いに御言葉を読むのに思いを使うね。ただそれで頭の中に入っちゃって、ぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃ、バルトがこう言った、ブルトマンがこう言ったになると、これは魂が空回りするんです。私たちは書いてあることを書いてある通り読んで、アーメン、信じ、求める、このために魂使うんですよ。ですからこのね、魂を使うってことをね、恐れる必要ないんですね。今自分は魂で生きてるのか霊で生きてるのか心配になっちゃう。安心してください大丈夫です。私たちが何かやりだした時にね、自然と滑らかに回っていくようであれば、もうそこに霊のエネルギーが塗り込まれている。だんだんだんだんとね、先すぼみになっていくときはね、それはその魂のパワーかもしれない。だからすぐにそういうふうに分かるようになりますから、その私たちの魂を思う存分使ってください。ですから喜ばなきゃダメ、楽しまなきゃダメです。大いに楽しんでください。だから私は温泉も楽しむ、映画も楽しむ、大いに楽しむ、何でも楽しんでるんですよ。なんか一部ではもう大変だそうですよ。刺身は食っちゃダメとかね、なんか 血のものは食べちゃダメだとかなんだとかさ、ね、ディズニーランドは行っちゃダメだとか、わけのわからんこと言い出す。我々大いに楽しむべきですよ。えめ、なんで温泉は空いてるんですか？どなたが作ったんですか、温泉？神が用意してくださったんですよ。かけ流しの温泉は1割だそうですけども、ね、かけ流してなくたって温泉はいいです。 まあ、我々のこの体ってのはこれ古い領域に生きてますから、メンテナンスはいるんでしょ。これメンテナンスやらないでね、コキ使ってったらもうボロボロになってんじゃん。復活の体は違いますよ、ね、我々がイエス様とお目にかかるときに復活の体、霊の体に変わる。これはもう疲れることはない、ね、もうその病気することはない。だけど私たちのこの体は今まだ古い領域にあるんですから、メンテしてください、いたわってください。体をいたわる。だから美味しいものを食べるんですよ。魚はいいんです。 DHA という油がありまして、あれはですね、ここのボケにいいんです。私も最近ちょっとね飛ぶもんですから、そのね、あのサプリメント買ってきてね、であまり僕ね、あの普段はあまり魚食べないんですね。で本当はね、あの 青い色のね魚がいいんです。あの魚の目の後ろにある油がいいんです。あれが我々の脳みそをね活発にするんですよね。ペンタドコサヘキサンとかなんとかってあるんですけど、でそれをねサプリメントで今食べるんです。生臭いんですけどね。我々のこの脳みそっていうのは1日に10万個ずつ細胞が死んでいくんですから、どんどんね忘れていくんですよ。メンテしなきゃダメです。この、ね、体はいたわってください。ですからいい栄養素のものを食べる、ね、温泉も食べる。そうやってさ、自分の体をいたわる必要がある。そうでしょ。それは自分をなんかね、肉の快楽じゃないですよ。なぜ、この体は誰のものですか。主のものです。聖霊の宮でしょ。だから体をいたわるってことは誰のために奉仕をしてるわけ。主のためですよ。そうでしょ。僕らが病気になっちゃってね、病弱になっちゃって、その中でですね、体のことをねこうやってるっていうのは決して栄光じゃないですね。私たちはあらゆる面で、健康健やかである。これがホーリネスです。ホーリネスというのはホールネス、全体的な健やかさという意味です。で体がまだねそういう古い体である。ですから十分にメンテをする必要があるんです。それは主のためです。だからパウロなんて言ってます。食べるのも主のため、食べるのも主のため。だから食べることをうんとエンジョイすればいいんですよ。喜ぶんです。それは我々が喜ぶことは誰の栄光ですか。父の栄光です。だから食べるのもね、これ食べていいのか悪いのか、これは霊的にいいのか良いのか、そう知らない、そんなことは。パウロは言ってますよね。基本的にそれ自体で汚れているものは何もない。ただ汚れたと思う人にとってそれは汚れていると。良心が弱いからそれで汚れを受けてしまうんだ。だから、ペテロに対しても幻があって、ね、天から四隅の風呂敷をね吊り下げて汚れた動物の、ね、が入ってる降りていたと。それをほぐって食べようと言ったらペテロ、こんなものは食べられない、神はもうそれを清めたって言ってるんですから、私たちは大いにエンジョイすべきです。皆さん楽しまなきゃダメですよ。クルシちゃんはもう終わり。エメン。大いに主に求め、与えられ、満たされ、喜んで楽しまなきゃダメです。ハレルヤ。単純に父親は子供が喜んでるのを見たら喜びなんでしょ。私たちはこのキリストを求め、キリストが実は必要であるということを知るべきです。問題の解決策ではないんです、ね、ある意味でお金でもないんです。キリストなんですよ。このキリストが与えられるときに方法も得られる。なぜ、主は道、主は富んでいるんでしょ。主は宇宙を所有しているんです。だからそのお方を得れば、そのお方に付随するものは全部与えられるんでしょ。求めるものは何ですか。キリスト。私たちの全ての満足のルーツはキリストです。方法ではない。いろんな霊の流れでは何度かじゃないんです。アメリカから今度いろんなものにどんどん来ますよ。いろんな流れが、使徒的な宗教改革などわけのわからんものがいっぱい来ます。私たちが求めるものはどなた。キリスト。キリストは今どこにおられます。私たちのうちにいる。 私たちのうちにいるキリストこそ栄光の望みであると。 The hope of glory Christ in me です。おとといだったかな、僕の友達でね、ジョンさんっていう方いるんですよ。奥さん日本人なんですけど、でしばらくぶりにですね、会いまして、で 4,5 時間ずっと話してた、ね、でどのように我々は歩むべきか、で彼がですね書いたものを、僕にですねくれたんですけどね、 A way forward っていう彼が書いたので、ポイントはですね、彼の言っていることも同じなのよ。いわゆる人間的な組織だとか人間的な何かを大きくしようとか、人間的なそういう規約で進もうとか、人間的な運動を起こすとかじゃないんです。このうちにいるキリストを共有することだ。で彼はこう言ったんですね。キリストが私たちの中にいて、キリストはパーフェクトだ。しかし私たちはまだ全然その標準に行ってない。自分はもうしょっちゅう失敗する。自分はボロボロだ、ね、ボロが出てしまう。いろんなもので、全然その満たされてない。そのギャップがある。でまずそのギャップがあることを認める必要があると。で彼もね、日本に来てからね、いろんな教会を招かれていろんなところに行ったそうです。そうするとね、もう先生方がね、苦しそうな顔して、聞いて、もういろんな話をですね聞かされた。先生たちが苦しんでる、病んでいる。彼はそう言ってます。病気の人、そしたら下にいる人はなんで健やかになれますか。私のあの友達でね、奈良にいるソルトさんね、彼があの書いてた日記の中でね、自分が楽しんだことがない人がなんで人を楽しますことができるか、と。自分が喜んでない人はなんで人を喜ばすことができるのかと。ね。だから簡単ですよ。あのね、なんかね、こうクリスチャンのリーダーになると特殊な霊的能力を求めたりね、なんか神秘的なものを求めたり、そんなんじゃないんです。普通のおじさん、普通のおばさんで結構です。そして普通に喜んでればいいんですよ。楽しんでればいいんですよ。単純です。喜んでいれば自然と喜びが流れるんだから。それもね、自分がですね超霊的になってね、清く正しく美しくなってなきゃいけないって、こうやってやりだすから苦しくなっちゃう。そうするとだんだんだんだんとね、ボロ出すまいボロ出すまいとしてるから、こうピリピリピリピリとしてきてね、でもう鎧がどんどんどんどん厚くなってっちゃうわけでしょ。で鎧が厚くなるとですね、ますます交わりができなくなって流れなくなってっちゃう。だから人から供給されることがなくなってしまう。で自分は流し出すことができなくなってしまう。だから鎧でガチガチになってしまってね、そしてもう目だけ鎧のとこから出してこう、怒られるかもしれませんけど、僕はね牧師顔があると思ってます。独特の顔がある、思いません？あのね、医者もね、科によって顔つきが決まるの。外科の顔つきね、内科の顔つきね、産婦人科の顔つきね、精神科の顔、みんなね顔でわかるんです。それなりの顔をしている。あまり産婦人科でなんかあまりこうニヤニヤできないですね。精神科でそうでしょ。お前なんかね、にからにからして診察できないですよ。と独特の顔になる。同じようにね、牧師っていう人たちもやっぱ顔がありますよね。目がね一応笑ってんだけど笑ってないんです。本当に目がね笑ってないんですよ。喜んでない、苦しいんです、あの人たちが。なぜ？シンプルネス、単純さを失っているからです。いろんなものをもう絶対間違いを犯す前、ミスを犯す前でもってね、ビシビシにね自分をこう鎧固めちゃってるからです。私たちはだから、ジャンさん言う、とにかくね、ギャップがあるんだと。お互いにギャップがある。でそのことをまず認めて、ボロ出し合いましょう。どんどんボロをお互いに出し合えばいいんです。そしてお互いにそのうちにあるキリストをそのね足りないところに回し合えばいい。この双方向の交わりがいるでしょうと。これはその通りです。 教会って何でしたっけ？召し出された者たちです。そしてそこには何が満ちているんでしたっけ？型です。お方です。だからそのお方を交換して、お方をこう流し合い合う、これが教会でしょ。でその時に彼がくれたプリントの中にですね、ここに主の皆、これ前にも少し言いましたが、今賛美でも歌ってますよね、ジェホバジャイラ、ジェホバラッファ、ジェホバニッシ、ジェホバシャロン、ジェホバラ、ジェホバ、これちょっと発音が難しいですけども、ツルケニューっていうんですか、ジェホバシャンマ、これは全部、主、いわゆるね、ギリシャ語でいうキュリオスでなくって、ヤーウェイね、YHWH の方の主、新改訳ですと太文字で主ってなってるんです。あれ、私たちの神の名前は主ですよ。まあ、それをジェホバって発音したわけですけどね、まあ、本当はヤーワベとかいうのが本当らしいですが、父子聖霊なる神の名前は主なんです、ヤーウェ。そしてそのヤーウェにこのね形容詞がくっつくんですよ。ジャイラ、ラッファ、ニッシ、シャロン、ラ、ツディケニュー、シャンマ。で、ある人がね、このジェホバ、シャンマ、シャンマってどういう意味ですか、あの歌の意味がよくわからないって言われたんですが、これはそこに書いてある通りです。私たちの備え主、ジェホバジャイラ、私たちが何かを自分の必要の満たしを求めたらどこへ行くんですか、どのお方がそれを持っておられます、ジェホバジャイラ、主は私たちの備え主。さっき読んだマタイの6の26、空の鳥を見よ、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしないけれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださる。あなた方は鳥よりももっと優れたものではないか。ならば言わんや、私たちのことを顧みてくださる。そしてあらゆる必要を備えていてくださる。皆さんの人生のプロセスの中で、その備えが一段階ごとに解かれて降りてくるんです。降りてくるんです。親はね、一応ね、子供の準備しますよね。私は3人子供います。それでそれぞれが生まれた時に子供保険っていうのに入るわけね。そうすると、例えば小学校へ入る、幼稚園入るとき、小学校、中学校入るとき、その節目節目でね、20万とか30万とか降りてくる。で、大学入るときは100万円降りてくるんですよ。そして大学卒業するときにまた100万円降りてくるんです。ですから200万円、これはもう備えがあるわけでしょ。親はそうやってその時々に降りてくるように、そういう備えをしているわけです。神は言わんや、私ですらその備えを子供のためにしているんだから、言わんや天の父が皆さんのためにその備えをしていないはずがあろうか。神の子供保険が入っているんです、皆さん。その契約書はこれでしょ、書いてあるでしょ、書いてある、求めよ。子供保険入ってるだけじゃダメよ、向こうからちゃんと紙が来ますから、くださいって請求しなかったら入ってきませんからね。そのまま積み立てになっちゃいますから、先延ばしになります。ですからちゃんと書いて、いや、これを今この時下ろしてくださいと求めよ。それは誰のもの、私のものですから、当然に降りてくるんです。アーメン。皆さんは神の子供保険の非保険者です。保険があるということです。アーメン。子供はそんなこと何もしないんですよ。わかります？親がね、子供生まれた時にそれをやるの。子供何にも知らないで、子供は気楽にやってんですよ。だけどある時知る、ああそうか、やっててくれたんだな。同じです。天の父も我々のためにそういう保険を用意している。ジェホバジャイラ、ジェホバラッサ、癒し主です。マタイ8の17、マタイ8の17、これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためである。あった。 彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を負った、私たちの罪々を負い、同時に私たちの病を背負った。あるいは新改訳の欄外地を見ると、病を取り去った書いてあります。信じます？アメン。さあ、そこで間違わないでください。病を主は取り去ったのは十字架で一回限り起きた真理です。じゃあ私たちの経験においてその現れ方がどうかということです。もちろんある人は癒しの賜物でもって超自然的な癒しがあるかもしれません。ある人はいいドクターに導かれる、あるいはそのいい薬をうまく調合できるドクターがやってくれるかもしれない。ある人は腕のいい外科医財前五郎に出会うかもしれない。誤診されると困るんです。神がどのようにこの病を取り去ったというこの真理を僕らに対して適用するかはそれぞれです。ですからある人が聞いてきた、薬飲むのは不信仰なんでしょうか、もう病は取り除かれたんだから薬はいらない。 No、 危険です。あるいはね、もう癒されたんだからね、入院患者連れ出す、危険です。こういうのはちょっとね、狂気が入る。私たちはごく自然に歯が痛くなったら歯医者行ってください。金歯金粉待たないで、腕のいい歯医者に行ってチッチッチッチッチッってやってもらえばスパッと治ってしまう。そうでしょ。その神がどういうルートを通してこの真理を僕らに実体化するかはそれぞれです。ですから薬飲んじゃいけないとか医者にかかるのは不信仰だとか、そういう考え方から解放されてくださいよ、ね、あの医者ならば私の友達いっぱいいますから紹介いくらでもできますから弁護士もいますからそういうルートを主は用いるんです。よろしいでしょうか。しかしそのルーツにある真理はこれです。私たちの癒し主なる主ですから、私たちまず何を求めるわけ、いい医者を紹介してくれっていうんじゃなくて、まず主のもとに行くんですよ。それその時に主がそれぞれの方法で導きを扉を開いてくださる。主は私たちの癒し主、ジェホバラッファ、ラッファっていうのは癒し主という意味です。そしてジェホバニッシ、これは旗印なる主です、第一サムエルを見ますと、まあ、これあのご存知のように、ダビデがですね、あの確か、戦うところですよね、ペリシテ人のゴリアテと戦う場面だったと思うんですけども、第一サムエル、17-47、こう書いてあります。この全集団も主が、ここに大文字になってますよね、主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう、この戦いは主の戦いだ、主はお前たちを我々の手に渡される。私たちの旗印、つまり先駆けです。先駆け、主は私たちの先頭を歩み、私たちの最後を守るんですよ。主はね、一番初めに逃げ出しちゃう主ではない。主は一番最後に、そして一番前を守る。だから先駆けであり心外である。この先駆けは何持ってるかというと旗を持ってる。旗っていうのはバナーと言いますよね。のバナーという意味、日誌です。私たちの旗印なる主、ジェホバ日誌ですから、皆さんの前後は誰が固めてくださっているわけ、主です。この戦いは主の戦いである。悪霊に取り憑かれることを恐れます？私たちは、神の子は神が守ってくれているから、悪しき者が手を触れることはない。単純に信じる。エメン、ハレルヤ簡単でしょ。平安なる主、ジェホバシャローム、シャローム、これはもうおなじみです。平安なる主、 ヨハネの 14-27 で主は何と言ったか、私は私の平安をあなた方に残す、私の平安を与える、世が与えるようなものとは違う、心を騒がすな恐れるな。主は私たちの平安です。主が私たちの心を守るとき、私たちの心は平安でガードされます。ピリピ書にも書いてありますよね。ピリピ書をちょっとご覧ください。ピリピのですね、4章だったかな、4章の6節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いとによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守ってくれる。人知を超える神の平安が守ってくれる。皆さん、ここで大事なことは、主に何申し上げようか考えます？これ祈っていいのかな、こんなこと言っちゃっていいのかなって、そういうふうに思うわけない。なんて書いてあります？あらゆる場合にあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。何でも神に申し上げよ。えめ、簡単です。このあらゆる場合はどういう場合か。1、緊急の場合。2、なんとかなことやっちゃうからごちゃごちゃしてしまう。あらゆる場合に自分の願い事を知っていただきなさい。主はこれ欲しいです、一応欲しいです、これが満たしてください、これもう何とかしてください、何でも申し上げよって言ってるんです。遠慮します？しません。遠慮するのはどこかですよ。クリスチャンは遠慮しないためです。日本人的な遠慮一切やめ、何もしてください。そうすれば人知を超える神の平安があなたのことをキリストイエスにあって守る。主はジェホバシャロ、ただの牧者なる主ジェホバラ、これ10章4から5です。4章4から5です。彼は自分の羊を皆出すと、その先頭に立って行く。すると羊は彼の声を知っているので彼について行く。しかし他の人には決してついていかない、かえってその人から逃げ出す。その人たちの声を知らないからである。そして10の10へ行きますと、盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりする、私が来るのは羊が命を得、またそれを貧しく持つじゃなく、しかも、なんて書いてあります？しかもそれを豊かに持つためである。主は私たちの何？牧者ジェホバラです。私の先頭を立って行く。第一コリント1の30、ジェホバ、ツデキケニュー、ちょっと発音がこれよくわからないんですが、義なる主です。主は私たちにとって、第一コリント1の30を見ますと、あなた方はキリスト、神によってキリストイエスのうちにある。キリストは私たちにとって神の知恵、義、聖、あがないだ。キリストが義、聖、あがないだ。自分を清く正しく美しくするんですか、皆さん。諦めてくださいよ。希望ないですよ。自分どんなに着飾ったって絶対清くならないですよ。嘘です。私たちの聖はキリスト。じゃあ自分を正しくする、自分を絶対にね間違わないようにする、もう一生懸命努力奮闘できます？諦めてください。誰が私たちの義？キリストです。そしてマタイ28の20、マタイ28の20、ジェホバシャンマ、シャンマというのは共にいる主、こう書いてあります。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えよう。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。 決して私たちを見捨てることはない、ない、もう見放された、もうダメだ、もうあかん、これでおしまいだ。真理の感情は僕らを教わって責めます。ですが主はいつもここ私たちと共にいる。ジェホバシャンマです。ここに7つ書きましたけど、あと皆さん何か必要ですか？我々が今地上を生きていくときに、いろんな面で上に書いたようなね、物理的な必要、霊と魂の必要、それに対して主というのはもう十分ではないですか？エーメン。ここに書いてあるもので全部もう OK でしょ。主は余っているお方です。何を求めればいいんですか？キリストです。最後に書いておきました。すべてのことを単純化する。目先の仕事がうまくいけば自分はハッピーになれる、これ罠に落ちますよ。目先の何かをうまくこなせば自分は幸せになるというとか、そういう発想になって何かをやりだしますと、ね、人参ぶら下げられていつまでも得られなくなります。私たちはそういう発想ではない。求めるものはパーソンです。お方です。そして簡単です。普通の生活をする、これはもう前からずっと言ってます。当たり前の生活を普通にすればいいんです。取ってつけたようなクリスチャンごっこやめ。取ってつけたようにね、みんなと来るときだけはこうやってハレルヤアーメン、感謝します、ハレルヤ、うち行くとドッと来るんで、はあ、ああお勤め終わってちょっとビデオでも見て、ああクリスチャンは何でそれピンピンピンピンね、ピリピリピリピリしてしまうんですか。お互いにこう牽制してるから、あこの人は大丈夫ってこうやってお互いに見てね、それからピリピリピリピリしてて肩が凝るわけでしょ。だからクリスチャンと一緒にいるのはつまんなくなっちゃう。だからね、その今ジャンさん言ってましたね、近所の人にですねバーベキュー一緒にやってるんだそうです。でごく普通の方々ってね、ご近所のまあ新興住宅なもんですからね、僕何年間か前という何もないね、周りがで今うちがいっぱいできてきた、そういう新しい人たちと一緒にねバーベキュー一緒にやってね、そうやってねいろんなもの交換し合ったりとか、そういうねまあ要するになんていうかな、 バザーっていうのもないんだけど、そういう機会を持ってる、楽しい。世の中の人とね普通に付き合う方がよほど楽しいんです。クリスチャンと付き合うよりは私たちは普通さを失ったらダメです。取ってつけたような霊的なものを求めるんじゃない、普通であれって。おばさんはおばさん、主婦は主婦、子供は子供、ね、サラリーマンはサラリーマン、それが私たちのミニストリーですよ。えめん。ミニストリーってなんか看板出してね、なんとかかんともっともらしいのやるんじゃなくて、おばさんであること、主婦であること、ね、サラリーマンであること、もうそれがミニストリーです。父親であること、母親であること、これが僕らのミニストリーなんですよ。子供ほっぽらかして看板作ってどうするんですか。だから子供がおかしくなっちゃうの、クリスチャンの子供、牧師の子供おかしいの多いでしょ。我々は子供を育てる、子供に愛情を注ぐ、子供を慈しむ、これが我々神から委ねられたミニストリーです。子供は神から我々が預かってるんですから、主にお返ししなきゃダメなんですよ。そうでしょ。仕事ミニストリーです。その普通の日常性の中で我々はミニストリーしてるんですよ。もうミニストリーなんて言わない、なあ大層な言葉言う必要がない。そうでしょ。生きればいいんです。普通に生きればいいんです。当たり前のことを当たり前にして、その時に内側が喜びに満ちてくる。そしたら何かが流れるんだから、でそれを共有していくうちに、そこにキリストがいつの間にか周りを満たすようになるんですから。えめ。簡単です、単純です。1億火の玉で送電動なんてやらなくてもよろしい。鉢巻き締めて、その怖いわそんなの、何が来たかと思って怖い私たちは主婦であり、おじさんであり、おばさんであり、父親であり、母親であることをエンジョイしていれば、それがもうすでにキリストを流してるんですよ。えめ。単純に行きましょう、単純に。そしてエンジョイする。求めるものは何ですか？キリストです。 ですから今年のスローガン、シンプルネス、求めるものはキリスト。エメン。祈りましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。おお、主を感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おお、主よ、ロー・ジーザス、オー・ジーザス、ジーザス、ジーザス。主を感謝します。おお、あなたが十字架で成した御業は完全であり、おお、そこで私たちの古いものが終わり、そして新しいものが始まり、また罪が取り除かれ、病が取り除かれていることを感謝します。また貧困もあなたが負ってくださったことを感謝します。私たちを富んだものとするためにあなたが貧しくなられたことを感謝いたします。私たちの根本的な必要を見ることができますように。このことが解決したら、これが満たされたら、そういう思考パターンから私たちを解放してください。私たちはキリストを得るときに全てを得ることを証しいたします。私たちの全ての必要の満たしはキリストであります。主は私たちの備え主、ジェホバ・ジャイラであります。主が私たちのために人生の各局面において備えをしてくださっていることを感謝いたします。アンドリュー・マーレは言っております。主の答えは遅くなるように見えても間に合わないことはない。必ず間に合います。オンタイムであります。主のなさることは時にかなって美しいと書いてある通り、主は全てを計り与えてくださっていることを感謝いたします。保険があることを感謝いたします。主は私たちの癒し主、ジェホバ・ラッファ、すでに癒されていることを感謝します。ただこれをどのように具体的に私たちが経験するか、主を超霊的になることがありませんように、当たり前のルーツを通して、当たり前の方法で主はしばしば私たちを癒してくださることを感謝します。もちろん超自然的に癒されることもあるでしょう。しかしどうぞ主を、宙に浮いたような信仰でありませんように、地面に足をついた信仰を持たせてください。また私たちの先駆けであり、信頼であり、一歩先を歩まれる主であることを感謝します。主は私たちの旗印、ジェホバ・ニッシであります。私は将来を恐れることがありませんように、もう将来には主がおられることを感謝します。その将来を主が勝ち取ってくださったことを感謝いたします。先の見えない世の中です。地震が起き、経済がクラッシュし、人々の愛が冷め、心が冷め、非常に先が見えなくなっている今この状況の中で、あなたが先駆けとして一歩先を歩んでくださっているから安心であります。私たちはただそのお方の声を聞きそびれることがありませんように、主の声を聞き分けることができますように。羊はあなたの声を聞き分けて、まことの牧者なる主の後を従います。私たちの牧者なる主、ジェホバ・ラーであります。あなたが私たちの体、魂、霊、すべての領域を顧み、また牧師、養ってくださることを感謝いたします。ハレルヤ。私たちは乏しいことがありません。貧しいことがありません。また死の陰の谷を歩むとも災いを恐れることはありません。おあなたは敵の前で縁を設けて私たちをもてなしてくださることを感謝します。私たちを敵の罠から、穴から引き上げてくださることを感謝いたします。それを栄光へと変えてくださることを感謝いたします。主は私たちの牧者であります。ジェホバ・ラ、そして平安であります。おお、この見えない世の中において私たちのこの胸をガードしてくださるジェホバ・シャロームであります。私たちはあらゆることをすべてあなたに率直に申し上げます。自分の願い事をすべて知っていただきます。 全部をあなたの前に注ぎ出します。その時に人知をはるかに超えた神の平安が私たちの心と思いとをキリストイエスにあって守ってくださるでしょう。どうぞあなたに対して遠慮することがありませんように、大胆に率直でありますように、単純に求めることができますように。また主は私たちの義、聖、贖いであります。主は私たちの義、ジェホバ・チドゥ・ケニューであります。感謝します。私たちはキリストの義を持って、キリストを義として持っていることを感謝いたします。神の義を持っていることを感謝します。この義の胸当てをつけ、良心が咎められることがない、責められることがないように、敵の前にこのあなたの義を宣言することができますように。裁かれるべきはサタンであります。ハレルヤ、オーハレルヤ。そして主は私たちと共にいますお方です。ジェホバシャンマであります。お、私たちが悩むときそこにいる助け、私たちが悩むとき迷うときそこにおられる主、いつも私と共にいて離れ去ることがない主であることを感謝します。お、どうぞ主よ、このあなたの各面を一つ一つを経験することができますように、あなたの富をできますように。信仰は聞くことから来る、聞くことはキリストの言葉によると。どうぞ私たちが単純にあなたに訴え、単純に信じ、単純に従うことができますように。私たちをシンプルな民にしてください。そしてあらゆるところでいつもあなたに呼び求め、そしてあなたから答えを得、喜ぶことができるように。これが父の栄光であることを感謝いたします。子が喜ぶことを父も喜んでくださることを感謝いたします。その父との関係をもっと甘く、もっと単純に、そしてもっと豊かなものにすることができるように。私たちが求めるものを間違えることがありませんように。方法ではなくお方を求めます。パーソンを求めます。この方こそ私たちの全ての必要の満たしであり、あらゆる問題の解決であり、私たちを導かれるお方であることを感謝いたします。どうぞ主よ、あなたのいただくの各面を、各面を開いてください。そして経験させてください。それぞれ少しお祈りください。ハレルヤ、オーイエスイエスイエスイエスイエスイエス、オーラマヤラマサラスタラマ、ハレルヤ、オーハレルヤハレルヤ、オーイエスイエスイエスイエスイエス、オーハレルヤハレルヤ、オーララマヤマサラスタラマ、ナルホホホ、オー求めなさい求めなさい、オー求めよ求めよ、単純に単純に求めるように、単純に求めるように、単純に求めるように、オーハレルヤ、単純に求めるように、オーハレルヤハレルヤハレルヤ、すべての願い事を知っていただくように、すべてを主に注ぎ出すように、何でも主に申し上げるように、オーハレルヤオーララマヤマサラスタラマナルホ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、オーイエスイエスイエスイエスイエス、ハレルヤオーハレルヤ、オーイエスイエスイエスイエスイエス、手を挙げましょう。オーララマヤマ、天から、オー天から受けよう。オーララマヤマサラスタラマナルホ、オーレシーブレシーブレシーブ、オー単純に求め、単純に信じ、単純に受けるように、キリストにあってあなた方は特権を持っていることを知るように、オーイエスの名を用いて求めるように、オーレシーブレシーブ、イエスイエスイエスイエスイエス、レシーブレシーブレシーブ、オーハレルヤハレルヤハレルヤ、オーハレルヤ、オー単純に求めよう、単純に信じ、単純に受けるように、 おお、そしてあなた方はますます豊かな民となり、喜びが満ち溢れるであろう。それは天の父の栄光である。祝され、あらゆることにおいて反映される一年であるように、おーハレルヤ、この一年を大いなる期待を持って、希望を持って、主にあって迎えるように、おーハレルヤ、あらゆる良きものを受けるように、おーハレルヤ、そして主に栄光と賛美を期するように。単純に信じます。そしてあなたを喜ぶことができますように、神のこの特権を享受できることを感謝いたします。どうぞ主よ、そのようなあなたの交わりの中を歩ませてくださいますように。そして絶えずあなたを霊において礼拝することができますように。 ハレルヤお立ちください。